光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会放送のチャペルです。福音自由教会放送のチャペルは京都府総楽郡清華町の国会図書館や最先端研究を行う企業が立ち並ぶ学研都市にあり、近鉄京都線と JR 学研都市線新放送の駅を下車し南西に歩いて5分のところにあります。1995年に設立された私たちの教会は、小さな子どもたちから年を重ねた方まで幅広い層の方が集まって神様に礼拝を捧げる生き生きとした教会です。教会の集まりとしては、毎週日曜日朝8時45分より未就学児クラスのジョイジョイ、小学生のジェイフレンズというお友達礼拝を、並行して JY という中高生会を、そして毎週日曜日午前10時30分からみんなの礼拝、主日礼拝を行っています。また毎週水曜日午前10時と午後8時より聖書の学びと祈り会、午後4時からはミラクルという子ども祈り会を行っています。男性会、婦人会、青年会、月に一度ライフグループという小グループ、また聖書の学びや教会学校キャンプ、クリスマスパーティーを行っています。現在はオンラインと併用で礼拝や各集会を行っており、インターネットで放送のチャペルと検索していただくと、ライブ礼拝や詳しいことをご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。昔、教会学校に集っていた。キリスト教主義の学校に通っていた。結婚式を教会で挙げたという方もきっとおられるでしょう。ぜひ、どなたでもお気軽にお越しくださり、命生かされる時をお過ごしください。電話番号は、0774-93-3777 0774-93-3777 住所は京都府総楽郡清華町放送の榊ヶ坪 53-5 日本福音自由教会協議会放送のチャペルをご紹介いたしました。それではこの教会の正田信也牧師の聖書のお話、すべてを益と変える道、お聞きください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としがさることを私たちは知っています。ローマ人の手紙8章28節。人生はマラソンであるという有名な言葉があります。現在の日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳、男女とも80年の道のりを走り生きることになるのです。皆様の今までの人生という道のりを少し振り返ってみてください。後悔は一つもないでしょうか。満足のいくものだったでしょうか。多くの人はあの時ああすればこうしたらよかったと思い、失敗だらけの人生だったと思われる人もいるかもしれません。このことだけは誰にも言えない、死ぬまで持っていくという闇の部分もあるかもしれません。またこれから先のことを考えるとき、不安になりもう先が見えないと思う、短い道のりかもしれません。そうです、死があるのです。作家の三浦綾子さんは死ぬという最後の仕事があると言われましたが、人は必ず死を迎えるのです。どんなに拒んでも死は誰にも平等に現実にやってきます。死ぬ準備ができた人が生きる備えができている人だという言葉もあります。ですが私たちは死を考えたくないし向き合いたくないと思ってしまうのです。いかがでしょうか。 そのような私たちに、すべてを益、つまり生きている時も死んだ後も益とされる道があるのだと冒頭の聖書の言葉は教えているのです。死を迎える誰もが関係のある永遠の命に関わる話なのです。ではそのすべて益となる道を歩むためにはどうしたらいいのでしょうか。まずそれは神を愛する人となることです。人を愛するためにはその人のことをよく知らなければ愛することができないように、神を愛するには神とはどのような方かを知る必要があります。聖書が言う神とは矢を自の神々ではありません。聖書の最初、創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造したとある。天地を作られた創造主、唯一の神のことです。本物は世界に一つしかありません。父親、生みの母親が一人しかいないように、本物の神はただお一人なのです。そしてその神の形、ご性質に似せて人間は作られたと聖書は教えています。だから人は愛し愛されること、関わりを求めること、正しいこと、清いことを求める心があるのです。あなたの存在は偶然の産物、たまたまですよというのではなく、目的、意味、計画、そして神が愛を注がれ、あなたはあなたとして作られたということが、命を慈しみ大切に思い育むことができるのです。そのように作られている私たちは特別な存在なのです。けれども愛せない、許せないという現実があるのではないでしょうか。その理由は私たちの中に罪があるからと聖書は教えています。罪とは創造主である神から離れ背を向け、自分中心に自分を神のようにして生きていくことだと聖書は言います。それは親に向かってあなたは親じゃないというようなものです。心はまさに闇の心です。神から離れ背いた結果、心の内側から次から次と湧き上がってくる闇の性質、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すと聖書は言います。そして嘘、責任転嫁、妬み、傲慢、他人の幸せを喜べず、不幸を喜ぶ思い、無関心、無視、相手と自分の存在を否定する思い、殺したい思いなどなど、それらは内から湧き出て自分で止めることができない。私たちがどれほど表面を繕っても、外見を人にどれだけよく見せようとしていても、心の中は汚れていて闇が心を覆い、自分をそして他者を傷つけていくのです。私たちはどうでしょうか。しかし天地を作られた神はこのように罪ある私たちをそのままありのままを愛してくださっているのです。その証拠の印が、父なる神の一人子イエス・キリストをあなたの罪の裁きの身代わりとして十字架にかけられたこと、主イエスご自身も自ら十字架にかかって死んでくださったことにあるのです。神はその一人子キリストを世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子キリストを遣わされました。ここに愛があるのです。本物の愛とは、一番大切なものを相手に与えることです。神なるイエス・キリストは最も大切な命を、罪ある汚れた私たちのため、罪があるけれどそのままのあなたを愛していると永遠の滅び、地獄から救い出すため、身代わりに命を差し出してくださったのです。そして墓に葬られ、三日目に死に打ち勝って復活し、父なる神との架け橋となり、救いの道を備えてくださったのです。これがただ一つの永遠の命への道、天国に行く道、すべてが益となる道だと聖書は教えているのです。この道は誰にでも案内されていますが、誰もが受け取れるわけではありません。神を愛する人々と限定しているのです。聖書、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。御子イエスを信じる者は永遠の命を持つが、御子イエスに従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると語ってもいます。すなわち、この聖書のメッセージを聞いて創造者の神を信じ、 イエスをあなたの罪からの救い主として信じるなら、永遠の命と万事益とする道が与えられる。決してあなたは滅びないと約束されているのです。神が言われる通り、イエス・キリストを救い主として信じ、心に受け入れ、救い主である神に立ち返ること、そして他のものを後回しにし、神だけに注目して神に礼拝を捧げるものとなること、これが神を愛するということなのです。イエス・キリストは私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに十字架にかかり死なれ、罪を許し復活をされ、天に昇られ、父なる神と共におられ、私たちに救いを与えようといつも今日も招いているのです。これが福音です。あなたは自分の中にも同じような罪々があると思われるでしょうか。それは救い主である神から離れている結果です。その神から離れている罪の結果は永遠の滅び、土台のない虚しい毎日なのです。あなたは自分がしっかりしていれば大丈夫、神など必要ないと思われるでしょうか。けれども、どれだけしっかりしていても自分で命を生み伸ばし、死から逃れることも、罪の心、闇の性質を消すこともできない。自分で自分を救うことはできないのです。もしこの2つのことが自分でできるならば、神は必要ないと私は本気で思います。医者から死に至る病と言われたら、あなたはどうするでしょうか。魂の医者であるイエス様が、あなたの心の中にその死に至る病があると警告されています。あなたのすることは、自分で自分を手術するのではなく、医者を信じきって信頼し、完全に委ねることです。そのように魂の医者、救い主イエス・キリストを信頼し、委ね、任せるだけでいいのです。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。イエス・キリストは無条件の愛で、今日もあなたを愛し、私に来なさい、私をあなたの救い主として受け入れなさいと優しく招いておられます。ぜひ心を開いてお迎えください。あなたの救いのために祈ります。